前回の私の説教では、ヨハネの8章の前半の部分からお話をしました。そこには、会員の現場で捕らえられた女性の話であったわけです。律法学者、パリサイ人という人たちがイエス・キリストを逮捕する理由を得るために会員の現場で捕まえた女性を引っ張ってきて見せ物にしながらイエス・キリストに言うわけです。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。もう多くの人たちの気持ちとしては、こんな悪い女はもう死刑だ、そういう考えを持っていたわけです。しかしイエス・キリストはそれに対してたった一言、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい、そうおっしゃったんですね。その言葉によって、それまではこの女性の罪人の方を指して、指さして、この女は罪人だ、この人は悪人だと人を裁いてばかりいた彼らが、その手を自分の方に向けて、私はどうなのか、私には罪がないのか、あるのか、そのことを問うようになったわけです。その時に人々はイエス・キリストにもう何も言うことができずに一人ずつ離れ去っていった、そういう話を前回私はいたしました。イエス様のたった一つの言葉で人々は自分の罪という問題に対面させられたわけです。今日の聖書箇所もその後同じように多くのパリサイ人たちがイエス・キリストに対して質問をしていきます。で、彼らにはイエス・キリストの言葉が理解できなかったからだというんですけれども、確かにこのイエス・キリストの言葉、イエス・キリストが彼らに語った言葉というのは何とも抽象的であって分かりづらい言葉が続いているんですね。先ほど読んでいただいた21節をもう一度お読みしたいんですけれども、8章の21節の言葉ですが、イエスはまた彼らに言われた。私は去っていきます。あなた方は私を探すけれども自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。こうイエス様はおっしゃっています。なんとか分かろうとしてもなかなか分かりにくい言葉です。私はどちらかというと、鈍い方なんですね。いろいろ物事を話をされてそれを理解するのが私はどちらかというと鈍い方ですから、まあ、周りくどいく話をされるとこの人何を言ってるのかな、何が言いたいのかなと思って全然さっぱりこの見当がつかないことが分かるんですから、ですからなるべく直接的に物事をはっきり言ってもらえないかなと思うことがしばしばあります。ですからイエス様のこういう言葉を読んでいくときに、あ、イエス・キリストももっとはっきりともう誰にでも分かるような言葉で、もうすぐに誰もがパッと分かるようなそういった言葉でおっしゃってくれたらどんなにか楽だろうなと私は思うんですけれども、でも聖書の中をよく読んでいくときにはこういう場面ではあえてイエス様は遠回しに言葉を語られているんです。しかしある時この十二弟子たちに対してははっきりと物事を言っているんです。ある時には例え話ばっかり使ってもう本当に分かりづらい話をされています。でも弟子たちに対してはその解き明かしをはっきりされていて物事を分かりやすく説明している箇所があります。なぜイエス様はこういう分かりにくいものの言い方をされているのかなと思うと、それを聖書の中で読み進めていくと、それは信仰を持って聞くものに対してはイエス様は分かりやすく話しているんです、いるということが分かりますね。でも信仰を持ってないでイエス様のもとに来て話を聞いてやろう、そんな態度で来た人たちに対しては分かりにくくイエス・キリストは話をされているんです。面白いなと思うんですけれども、まあ、分かりやすく言うならば神様の前にへりくだって 神様の言葉を求めている人たちに対しては分かりやすい話をされています。けれども傲慢な態度を持って自分は偉いんだというような、ね、思いを持って神の言葉を聞こうとする人たちに対しては真理を隠され分かりにくく話しておられるんです。そうすることによってどういうふうなことが起こるかというと本当の信仰者と形だけの信仰者とに分けられていくんですね。セパレートされていきます。本当に心から信仰しようとしている人たちはますますイエス・キリストの言葉を聞こうとします。けれども形だけのものであったならば形だけの信仰者の人たちに対してはますますイエス・キリストの言葉が分からなくなってイエス・キリストから離れていこうとします。イエス・キリストの目的はここにあったと言えるんですね。パリサイ人という人たちはその当時の宗教のユダヤ教の指導者たちでした。もうその宗教というものの上にあぐらをかいてそして伝統を構えて人々を教えてやろうというそういうもう人たちでありました。けれどもその正体は本当の正体は見せかけの信仰者であったということが分かってきます。23節と24節もまた、信仰を持って聞かなければわからないイエス様の言葉だと思います。23節と24節もう一度読みします。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり私はこの世のものではありません。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのです。イエス様のこの言葉も本当に信仰を持って聞かなければわからない言葉です。ここで、特に24節の私のことを信じなければと、書いてあるんですけどもそこには、エゴエイミーという言葉が用いられています。もう以前学んだんですけれども私はあるという、ギリシャ語ですね。でそれはまさに旧約聖書で示されている万軍の主神様を表すことであったわけです。ですからイエス・キリストはここで何を言っているかというと私が神から使わされた救い主であるということを信じなければ私が神であるということを信じなければあなた方は罪の中で死にますよ裁かれて滅びますよそうイエス様はおっしゃっているわけです。でそのことにそのことを多少ピンときたパリサイ人たちは反感を持って言うんです。あなたは誰ですか25節に出てきますね。あなたは誰ですかとパリサイ人たちは聞くわけです。彼の気持ちとしてはおそらくイエスキリストよあなたは自分を何だと思っているのだあなたの正体は一体何者だそういうニュアンスの言葉ですね。あなたは誰ですかそういう皮肉の思いからの質問だったわけです。それに対してイエス様も負けてはおられません。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。もう最初からずっと私はそのことを言ってるじゃないですかとイエス・キリストはパリサイ人たちに食ってかかっているわけです。もう確かにイエス・キリストはこれまで何度も幾度にわたってご自身が天から下ってきたこと私は天から下ってきたパンですと言われました。また私は神の子である父の子供であるまた罪の許しを与える権威を持っているそういったことを何度も彼らに話してきたわけです。けれども彼らはそういったことに対して耳を塞いでそのことを理解しようとしませんでした。ですからますますイエス・キリストの言葉が分かりませんでした。何度イエス・キリストが私は父から使わされたものであると言ってもあなたは誰ですかという質問を何度も繰り返していくわけです。彼らには信仰がなかったからですね。26節と27節に読みますけれども私にはあなた方について言うべきこと裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わした方は真実であって私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。 彼らはイエスが父のことを語っておられたことを悟らなかったと、こう書いてありますね。イエス様のそういう言葉を聞いて、幾人かの人たち、いや、まあ、多くの人たちと書いてありますけれども、まあ、30節を見てください。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じたと書いてあります。ですから、イエス・キリストの言葉、説明を聞いていくうちに、ああ、なるほど、確かにそうだと言って、信じようとする人たちがいたわけです。けれども、このあと30節以降、ずっと読んでいくときに、その信じた人たちに対してイエス・キリストはものすごく厳しい言葉を語っておられます。普通ならばですね、信じたとそういう人たちがいたならば、あ、人々が救われた、ハレルヤと言ってですね、まあ、多くの牧師だったら喜ぶ場面だと思います。けれどもイエス・キリストはこのところでその信じた人たちに対して本当に厳しい言葉を語られ、特に44節のところを読むとですね、あなた方は悪魔の子供だというような言葉さえ語っておられるわけです。祝福どころかもう呪いの言葉、そのような言葉を言っておられます。なぜそれを言われているかというと、彼らの信仰、彼らの信じたという心がただ表面的な信仰であって、薄っぺらい信仰であった。だからイエス・キリストはここで彼らに対して厳しい言葉を語っておられます。そして同時にそのことを通して、本当にキリストの弟子となるということはどういうことなのか、イエス・キリストを信じてイエス・キリストの弟子となるということはどういうことなのか、そのことを説明していかれます。31節に目を向けてください。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。ここに本当の弟子ということがあります。イエス様に従っていきたい、イエス様についていきたいという人たちは、私の言葉にとどまりなさいという、そのことをイエス様は教えられています。またちょっとギリシャ語を持ち出すんですけれども、このとどまるという言葉はメノーというギリシャ語が用いられております。メノーで、これは他の訳をするとですね、この滞在する、止まる、滞在するとか、あるいは、住み着く、その家に住み着く、そういう意味もあります。あるいは、ブドウの例えの中でブドウが枝にしっかりとつながっているという、そのつながるという訳にも用いられている言葉です。メノーというギリシャ語ですね。ですからそういったことを考えると、イエス様の言葉にしっかりとどまるということは、イエス様の言葉にしっかりとこう住み着いて、そしてしっかりとそれにつながって、もう多少の嵐が吹いてもそこからですね落ちないような、もうそこにしっかりとつながっている、そういうことを言ってるわけです。そういう人が本当にイエス・キリストの弟子であるということを教えておられます。一度信じたならばもうそれでいい、一度聖書を読んでしまったらもうそれで、聖書は私は、もう全部読破したからもういいです、卒業、それではキリストの弟子になることはできないんですね。絶えず学びを続け、自分の内側にしっかりと御言葉から栄養をいただき続ける人になっていただきたいんです。クリスチャンの皆さんはぜひそのようなイエス様の弟子になっていただきたいと思います。ただ福音を信じて教会に来ている、そして教会に来て私は献金もしている、でもそれだけでは本当のクリスチャン、本当のイエス様の弟子と言えないんです。そうであったならば、おそらくここのパリサイ人たちも同じでしょう。パリサイ人たちはもう本当に毎週シナゴグ、街道に行って神様を礼拝してました、もう献金もしていましたでしょう。 たくさんの生贄犠牲を捧げて、もう神様の奉仕を毎日一生懸命やってました。パリサイ人もそれだけだったならば同じようにしていたわけですね。でも彼らの信仰は本当ではないということをイエス様はおっしゃってますね。あなたの生活の中で聖書の言葉はどういう位置づけをなされているでしょうか。ぜひ御言葉によって養われていただきたいんです。毎日のディボーションっていうのは本当に大事だなと私は思うわけです。皆さん毎日私はディボーションやってます、そういう方がおられたら本当に素晴らしいと思いますけれども、ある一人の牧師先生がこういうことを書いておられました。朝の10分があなたの人生を変えると書いてあったんですね。朝の10分、それがもうあなたの1日、あなたの人生を変えていくんだ。その先生がどういうことを書いているかというと、まず朝起きてすぐに5分間祈って、そして5分間聖書の言葉を読んで、それだけであなたの人生は本当に変わるんだということを書いておられる先生がいます。朝の10分があなたを変える。私は、それを読んでですね、もう実践していました、しばらく。でもしばらくするとですね、もう朝私は弱いものですから、まあ、途中で挫折してしまったんですけれども、でもやってる間は本当にね、やっぱりイエス様の言葉が染みついてきて本当に喜びにあふれています。でも途中でちょっと挫折しました。やっぱり朝は難しいから夜にしましょうと思って夜にしだしました。でもそれでももちろん宿泊があるわけです。大切なことは何かというと、イエス様の言葉につながるということですね。イエス様の言葉をしっかりと受け取って自分の心の中に受け入れる、受け取る、そしてそこから離れない、こういう人のことをキリストの弟子と言います。まあ、私は今は朝起きてディボーションを持つようにしておりますけれども、そしてそこから本当にその神様の素晴らしい恵みをいただいております。3番目の本当の自由というところに入りたいと思いますけれども、イエス様の御言葉にしっかりつながっていくときに本当の自由を私たちは味わうことができます。32節をお読みいたします。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。弟子となって御言葉をしっかりと学び、そしてその御言葉からイエス・キリストの真理、福音の真理を知るならば、その真理があなた方を自由にしますとイエス様はおっしゃってます。教えてくださいました。自由、私はよく家内からもうお父さんはいつも自由人でいいね、やりたいことをやって嫌なことはやらないでいつも責められながら言われてます。確かにまあそうなんですけれども、あんまり家事の方全然協力してませんから、もう申し訳ないなと思いながら自分のやりたいことだけやってることが多いんですけれども、自由というと本当に今この日本の国は自由でいいなともう皆さん思うんじゃないでしょうか。日本はどこの国からの支配されている国でもありません。王様に支配されている国でもありません。言論の自由があって、また人権が守られている、本当に自由を主張する国であること、本当にそれは私たちの喜びであります。また奴隷制度っていうのはね、日本ではもうありませんから、もう奴隷の制度っていうのは本当にはるか昔の本当にもう忘れ去られた制度みたいに思えるものであります。ここに登場するユダヤ人と同じように、私たちは誰の奴隷になったこともありませんと胸を張って言える、そういうのが私たち日本人だと思いますけれども、しかしそういった私たちに対してもイエス様は言ってるのは、罪を行っている者は皆罪の奴隷ですとおっしゃってるんです。罪を行っている者は罪の奴隷だとおっしゃってるんです。つまり私たちを取り巻いている環境とか国とか、そういったものの自由ではなくて、あなたの心の中の罪という問題からの自由のことをイエス様はおっしゃっているんです。そしてその心の中の自由こそ 本当の意味で大切な自由だということをイエス様は教えてくださったんです。戦場カメラマンの渡辺陽一という人が今よくテレビで取り上げられて、毎日もほとんどもう毎日ぐらいですね、私たちテレビの中で渡辺陽一さんのことを見るんですけれども、彼は戦場カメラマンとして素晴らしい写真を撮っておられる写真家の方です。そして戦争状態の中にある国の中で生活している人たちのその現状の写真を私たちに紹介してくださっています。私も何度もその人の映像写真をですね、見せていただいて、それを見るたびにですね、本当に戦場、そういう混乱のある国の中で生活している人たちは本当にかわいそうな状況で、本当にもう悲しくなりますね。子どもたちが目がつぶれて足が取れてしまって、そういう中でも生活している、そういう写真を見るたびに本当に心が痛む思いです。しかし誰もが平和を求めているんですよね。もうなかなか変わりません。その環境っていうのを変えるのは本当に難しいことだと思うんです。人間一人だけが頑張ったとしても、なかなかそういう闘争はやむことがありません。世界人類がみんな平和でありますようにという祈りはいつも泥沼の現状に消されてしまっているんじゃないでしょうか。なぜかというならば、なぜそういう戦争が止まないでしょうか。その理由は人の心の中に欲望や傲慢、憎しみや妬みというものがある限り、争いというのは絶えることがないですね。私たち人間の心の中にプライドや欲望、本当に妬み、憎しみ、そういったものがある限りは、争いは決してどの時代にあっても止むことがないわけです。そしてそういった汚い心、汚い罪を抱えた私たちは死んだ後に裁かれて、刑罰を受けなければならないと、神の言葉である聖書は私たちに警告しています。誰もその神の裁きから免れることはできません。なぜなら罪の奴隷だからです。ですからイエス・キリストはその私たちのそういう罪の奴隷となって苦しんでいる私たちを救うために天から降りてきてくださったわけです。そしてこの地上を歩まれて十字架にかかり、手と足に釘を打ちつけられて十字架に貼り付けにされ、激しい苦しみを耐え忍ばれました。それはその苦しみは本当は私たちが受けなければならない苦しみであったわけです。けれどもキリストはあなたの身代わりとなって十字架にかかり苦しまれたわけです。そして命までも捧げてくださいました。神はこのキリストを墓の中から3日目によみがえらせ、この方が本当の救い主であるということを証明してくださったわけです。このキリストによって、イエス・キリストによって罪の許しが与えられている、これが神様の福音です。キリストを信じるときに私たちは罪の奴隷から解放され、本当の自由を与えられるんです。この自由こそ神が私たちに与えようとしている自由なんです。昨晩私は神学校でローマ書を今教えているんですけれども、ローマ人の手紙を教えております。そしてちょうど昨日は8章のところが終わったんですが、ローマ人の手紙のちょっと開いていただきたいと思うんですけれども、6章7章8章というところはその解放ということについて教えられています。少し開いていただきたいんですけれども、ささっと進みたいと思うんですけども、ローマ人の手紙の6章というところを読んでいくと何について書いてあるかというと、罪からの解放、私たちは罪から解放されているんだということを6章の中でずっと書いてあります。そして7章に行くと、私たちは律法から解放されている、特にユダヤ人 のクリスチャンに対して語られているのは、私たちは律法からも解放されているということを語っております。そして8章に行くと、今度は何かというと、肉から、肉の支配から私たちは解放されているんだと言ってる、書いてあるんです。まあ、それはね、もっと学んでいくと本当に深い学びができますから、ぜひ神学校で学んでいただきたいというのが私の願いなんですけれども、でもそういう解放されて、私たちはイエス・キリストにあってものすごい素晴らしい祝福をいただいているんだと言ってます。そして、その結びとしてパウロはローマ8章の35から39節の言葉を書いてます。少し、まあ、35から37を読みましょう。ローマの8章の35から、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。38節もいきましょう。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。こうパウロは結んでいるわけです。キリストにある私たちの立場、罪から解放されている、律法から解放されている、肉から解放されている、そういう教理を示しながら、私たちは神様の素晴らしい愛によって支えられているんだ、そのことを示しています。パウロが喜んで宣教していたということを示しています。でもパウロの宣教を見ていくときに、決して楽なものじゃありませんでした。いつも迫害されて、石打ちにされて、殺されそうになりかけることもたくさんありました。剣で脅されて、牢につながれて苦しめられました。鞭で何度も打たれたこともありました。腹をすかし、飢えて、もう苦しむこともたくさんあった。そういうパウロですけれども、でも彼は喜んでこのイエス・キリストの福音を伝えていったんです。先週来てくださった松本宣教師も、あの報告を聞いて私たち本当に励まされました。あのセネガルの、ね、写った写真、みんなあの本当にあの私たちと肌の色が全く違う人たちで、ね、目があの本当に目だけは白くて、あの私たちが見るとやっぱりパッと見ると怖いような形相の人たちですね、セネガルの人たちは。そういった中に女性一人で飛び込んでいって、イエス・キリストの福音を伝えるために働いておられるんです。姉妹が言ってくださったんですけども、もう何度も松本先生の家のところに、その子供たちの親が怒鳴り込んできてですね、一体どういうつもりだと、私の息子に何を教えてるんだと、私たちはイスラム教徒だ、キリスト教なんて教えてくれるなと言ってですね、ものすごい剣幕で、もう何度も親たちが押しかけてきて、子供を引っ張られて連れて帰っていったそうです。もうそういった時にはもう恐怖ですよね、もう恐ろしいんです。けれども松本先生はそういった中にあっても、イエス・キリストのことを証しするためにその働きを喜んでしているんだ、そのことを話してくださったわけです。何がそうするのかというと、やはりキリストにある自由が彼女の心の中にそのことをさせていくんではないでしょうか。イエス・キリストがあなたの罪のために身代わりとなって死んでくださり、よみがえってくださった、そしてその福音の真理を知ることによって、私たちは神様の愛と神様のご計画を知ることができます。するとですね、私たちは罪の束縛から解放されて本当に自由になります。そして今までは自分のために生きてきたけれども、これからは他の人にもために生きようというふうに変えられていきます。それがキリストの弟子となることではないでしょうか。自分のためにばっかり祈っていたものですけれども、 人のために祈るようになる、人のために祈ることができるようになります。教会へ行くことも献金をすることも嫌々ながらもう強いられてするんだったら、それは奴隷でしょ。親におい教会に来いって言ってですね、引きずられてくるならば、教会に行くことはもう奴隷と同じかもしれません。献金することも牧師にですね、献金しろ献金しろと言われて、もう嫌々ながらお金を出すんであるならば、それは奴隷と同じでしょう。でも御言葉によって教会っていうものがいかに素晴らしいものか、神様のご計画の中で建てられて、そしてこの私たちが2人でも3人でもキリストの名のもとに集まるときに、イエス・キリストもそこにおられるんだ、この真理を知って教会を理解するならば、私たちは教会に集うことが本当にかけがえのないことになるのではないでしょうか。献金も強いられてするならば、それは奴隷ですけれども、献金がどのように用いられるのか、献金にはどういう意味があるのか、神様がこの献金の技を通して何をなされようとしているのか、そしてこの献金をすることによってどれほど神様があなたに永遠の財産を蓄えてくださっているか、そのことを知ると献金をすることもやはり喜びになるのではないでしょうか。だから御言葉に、御言葉につながるならば、私たちは自由になります。これ不思議なことですけれども、本当にこれは真理ですね。真理はあなた方を自由にしますという言葉は本当です。この自由をぜひ皆さん自分のものとしていただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天におられます父なる神様、今朝御言葉を通して私たちを励ましてくださることを感謝いたします。真理はあなた方を自由にしますというイエス・キリストの言葉に深く教えられるものであります。今の世の中では戦争が多くあったり、苦しみの中にあって悩み、本当に自分の命さえ捨ててしまう人たちも多いこの世代であります。しかしその中にあってイエス・キリストの言葉によって私たちは自由をいただき、神様の愛の中に生かされていくことができることを心から感謝をいたします。どうかここに集う一人一人がイエス・キリストの言葉に心を開いて、福音を受け入れて救われることができますように、そしてこの福音の真理によってあなたに目が開かれ、永遠の自由を受けることができますように、そして永遠の命をもってあなたにキリストの弟子として仕えていくことができるように導いてください。本当に弱いものであります、愚かなものです、心の中には苦い思いをいつも抱えているものですが、そういった罪の奴隷から私たちを解放して、キリストにある自由を喜ぶものとなしてくださいますようお願いをいたします。感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。